今日はまたここで腰痛のお話をしたいと思います。ね、腰痛持ちの方たくさんいらっしゃると思うんですけど、僕も実はその一人なんですね。もう若い頃から本当に腰が悪くてですね、ディスクが出ちゃってるという、まあそういう悩みを抱えてらっしゃる方本当に多いみたいでですね、日本の厚生労働省が発表した平成22年度国民生活基礎調査というリサーチがあります。こちらで、体の不調を調べた結果、男性の結果が、ダントツ1位で腰痛、それから女性も肩こりに続いて2位と、腰痛に苦しんでらっしゃる方多いようですね。この腰痛なんですけど、原因の 85% がまだよくわからないんだそうです。だから本当にまあ治療する方も本当に大変だとは思うんですけれども、最近発表されたオーストラリアの研究結果によりますと、一般によく使用されている非ステロイド系の抗炎症薬、まあ、痛み止めですね、これは腰や首の痛みにはほとんど効き目がないという結論が出たんだということです。この研究ではまた、こうした薬を飲んでる人はむしろ心臓や胃に問題が出てくる確率が高くなるかもしれないと指摘しています。で、シドニーにありますザ・ジョージ・インスティテュート・フォー・グローバル・ヘルスという、研究機関の調査員が、6000人を対象に行った35件の臨床試験の結果を検証しました。この試験では患者は非ステロイド系の抗炎症薬が、投与されています。で、この、調査結果なんですけれども、リウマチですとかあらゆる結合組織の病気に関する論文を扱う国際的な専門誌に掲載されているんだそうです。で、この論文の執筆者の一人の、アニュエラ・フェレイラ助教授によりますと、こういう治療は、短期的な痛みの軽減にはつながるものの、非ステロイド系の抗炎症薬を錠剤の形で投与された患者のうち、大幅な痛みの軽減につながった患者はたった6人に1人しかいなかったということなんですね。腰痛がすぐに治ってほしいという期待がみんなものすごく高いんですね。でもあんまり効果は見られません。副作用もあります。抗炎症剤を1週間飲み続けると潰瘍など胃腸関係の問題が起こる確率が 2.5 倍になるんですと、フェレイラ教授は話してらっしゃいます。この研究所ではですね、オーストラリア人のうち約 80% が人生のどこかで腰痛を経験するとしています。それから痛みだけではなく経済効果もまた大変なんですね。薬の他に、仕事を休んだり他の治療を受けたりと、腰痛のおかげでおよそ80億ドルの負担が年間オーストラリアにもたらされているという試算もあります。で、いろいろな痛みの治療ですとか取り扱いを向上させることを求める非営利団体ペインオーストラリアという団体があるんですけれども、こちらの代表のレスリー・ブライドンさんはこう話しています。
40% of people who are forced to retire、
仕事を辞めざるを得ない人のうち 40% は腰痛が原因です。薬のコストだけじゃなく、たくさんの人が働けないことで個人的に家族としても、いろんなコストがかかってくるんです。だいたい体のどこかが痛い人って、一緒にいるのも大変ですからね。薬や手術、マッサージといったような受け身の方法よりも、自発的に痛みと折り合いをつけていく方法の方がずっと役に立つでしょう。痛みはずっとつきまとうでしょうが、自分の体だと認めることも大事だし、自分の体を理解することも大事ですね。と、レスリー・ブライドンさんは話しています。しかし、南オーストラリア州にあるフリンダース大学でリウマチ学の研究をしているマルコム・スミス教授、この方はこの研究結果は役に立つものの、患者個人のケースはそれぞれ、個別に扱わなければならないと話しています。薬は患者の治療オプションに合わせてそれぞれ違ってきます。再調査は患者の平均値を教えてはくれますが、患者個人個人については当てはめられませんからね、とマルコム・スミス教授は話しています。治療ガイドラインの多くはですね、アスピリンやアイブプロフェンなどの抗炎症剤を使う前にまずパラセタモールを取ることを推奨しているんですが、 ジョージインスティテュートが行った過去の研究では、パラセタモールは腰痛には効き目がないことも分かったということです。この研究所は、腰痛の治療で薬が果たす役割はごく一部に過ぎない、この問題について連邦政府の取り組みが進むことを求めていると話しています。ね、腰痛本当にいろんな処置で対応してらっしゃる方いると思うんですけれども、僕は最近ヨガをずっとやってましてですね、このヨガを始めてからね、別にヨガの宣伝するわけじゃないですけど、腰の痛みはかなり減りました。やっぱりこうコアマッスルを鍛えるっていうのはやっぱり大切なんでしょうね。同じような悩みを抱えている方ね、たくさんいらっしゃると思います。それからこんな治療法で痛みが軽くなったという方もいらっしゃると思います。ね、皆さんの経験や秘訣なんか、ね、皆さんこうぜひシェアしていただきたいと思います。皆さんのご意見お便りお待ちしております。 SBS 日本語放送の Facebook のページ、もしくはメールでお送りください。メールアドレスの方は japanese.program@sbs.com.au、 こちらでお待ちしております。腰痛のお話でした。